はようございます。2021年、令和3年9月20日月曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。本日最初の話題丸一としては、自民党総裁選に関する私リートンの予想について改めてしっかりとお伝えをしていきたいなと思います。まあ、一昨日昨日とね、自民党総裁選についてお話をして、その中でも触れてきておりますけれども、改めてしっかりとね、まあ今後検証するにあたって、まあ僕はこう予想したと、リートンはこう予想した、でその結果がまあ当たったの外れたのというところ、まあしっかりと見ていく上でもですね、今回今このタイミングで僕はどう考えていたのか、きちんと整理して、お伝えしておこうと思います。今回4人立候補者がおります。河野太郎さん、岸田文雄さん、高市早苗さん、野田聖子さんの4名ですけれども、僕の予想としては最終的には高市早苗さんが勝つと思っています。こう自民党総裁選挙、4人の立候補者のうち、過半数を占める人が第1回の投票でなかった場合、上位1位と2位が決選投票に進むということになっています。地方票の重さが最初の投票と決選投票では違うということになっていきますので、最初の第1回目の投票では自民党知名度も高く、有権者の人気も高い、河野太郎さんが最初こう決選投票1位を迎えると思うんですけれども、残念なことに過半数をね、奪うというところまでにはいかないのかなと思っています。その結果最終的に2位3位連合で高市さんが勝つというような、こういった動きに僕はなるかなと思っています。というのも、やはり河野太郎さん最初に出馬表明するにあたって、自分の派閥のボスである麻生さんとの連日会談を広げて、最終的に、まあ、いいよ頑張れやということを言ってもらったけれども、自分の足元の麻生派からも半分は岸田さんのところに流れてしまっており、小泉進次郎さんと石破さん、この二人が協力するよと言ってくれているけれども、なかなかそれ以外の支持が広がっていかないというのが現状になっております。それに対して高市さん、最初、ね、名乗りを上げたタイミングではみんな様子見という感じでしたが、徐々に細田派、最大派閥である細田派を中心に支持表明が広がってきている。国会議員の中における支持表明が広がってきているということになります。もともと河野太郎さんが国会議員の中でも期待感があった理由というのは、総選挙、今後にね、控えている衆議院総選挙に向けて、選挙の顔として非常に強さがあるという、まあ、知名度も高く人気も高いというところから、選挙の顔に持ってこいだというふうに思っていたところが、高市さん、女性でもあり、かつ安倍政権、調子の良かった安倍政治、衆議院選挙で勝ってきた、安倍政治の流れを系統を引き継ぐということで、こっちの方が正統派だというような、まあこういった思いもあり、また台頭してくる中国に対してしっかりと物を言うんだというところ、何より菅政権、安倍政権において一番政治家にとってマイナスポイントだった説明能力、お前らどうなのというところに対して高市さんがきちんと説明ができるじゃないかと、まあ元キャスター出身なのでね、まあそういった背景もあり、高市早苗さんの人気が上がってくるんじゃないのかなというふうに非常に強く思っています。やや主張の中にはですね、保守が結構きついところがあり、女性候補者という面をがありつつも、やはり、保守的な家族観とかですね、保守的な姿勢というものが強いというところで、ちょっとそのあたりがどうなのかというので、一般的な受けっていうところはですね、広がりを、が限界があるのかなと。ところが、決選投票ではですね、それが、国会議員票が中心になるというところを考えると、高市さんが、結局勝つんじゃないのかなと思っています。河野太郎さん、二階派のね、支持とか支援とかそういったものもですね、野田聖子さんの方に流れており、二階派としては、河野太郎さんを 勝たせないっていう動きになったんじゃないのかなと。野田聖子さんがね、出ることによって票が分散しますと。で、票が分散することによって河野太郎さん過半数を取れないという、まあ、こういった事態になるのかなっていうふうに思っています。で、最終的にじゃあ、高市さんが勝ったとして、どういうふうに政治が変わるかというところに行くと、処遇の面で、注目されるのはですね、やはり、麻生さんが財務大臣と副総理の座をずっと引き続きやってきているわけですけれども、第二次安倍政権発足後。ここがどういうふうになっていくのかというのが非常に注目ポイントになるのかなと思います。高市さんが勝った場合ですね、ここが僕は変わらない、動かないというふうに見ておりますし、河野太郎さんが勝ったとしてもですね、自分の派閥のボスを首を切るということが果たしてできるのかというふうに考えると、まあ、どちらが勝っても麻生さんが変わらないということであれば、財政規律とかその辺、財務省の影響力というところに変化は大きくはないんだろうなというふうに思うと、そういう意味では財政、お金の出所が変わらないってなると大きな政策変更ってことは起きないんじゃないのかなというふうには思っています。やっぱそういう意味でいくと、もう高市さんがなって、なるとですね、究極的にどうなるかというと、まあ、石破さんの政治生命は完全に断たれるっていうことになるのかなと思います。完全に干され上がるということになると思いますし、今回明確に河野太郎さん、小石川連合なんてね、言って、河野さんにどっぷり使っているわけですので、今回負ければ石破派は完全に息の根を止められてしまうということになり、閣僚とかそういったところにも石破さんっていうものは採用されないんだろうなと。で、小泉進次郎さんはですね、彼は、まあ、反発を、ね、今の主流政権から反発をして、河野太郎さんで変えていかなきゃいけないんだっていうことを言っているけれども、なかなか、まあ、その勢いが、国会議員の中には浸透していかない、広がらないということになると、今回ね、選挙、環境大臣の閣僚ポストは僕は、進次郎さんは維持ということになるのかな。外にね、出してしまって自分たちを政権批判とかされるよりかは内側に留めておく方がいいだろうと。で、河野太郎さんもそういった意味ではワクチン担当大臣をこうそのまま留任かなというふうに思います。高市さんが勝ったとしても、その理由としてはこれも外側にね出ると反対反乱姿勢というものを見せられる可能性があるので内側に取り込むと。で、内側に取り込みつつ、もともとこの総裁選挙の中で、ワクチンの問題とかコロナ対策しっかりやらなきゃいけないということを、みんな主張しているわけですから、まあ、そうすると、しっかりと成果も出しているあなたが、続けないわけにはいかないでしょということで、ワクチン担当ね、河野太郎さんが誇示しようとしてもなかなか誇示する口実もないということで留任ということになるかな。で、2位3位連合の結果ね、決選投票で、岸田派が高市さんを応援することによって高市さんが勝つということになるので、岸田派については勝ちというような、ほぼね勝ち、ま、岸田さん的には負けということになってしまいますけれども、高市さんと岸田さんのタッグが組まれるということになるかなと。そうなると結局はですね、安倍ちゃん、93年当選同期の安倍ちゃん、野田聖子さんを含めた、93年同期組がですね、非常に躍進していくっていうような、まあ、こういった格好に結局なるんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、僕が言ってること当たるかどうかっていうとですね、まあ結構外れることの方が多いんですけれども、今、情勢分析した結果、しっかりと自分としてはこう考えているということを記録に残し、その上で、結果が出た後にですね、どこがどう違っていたのかなっていうことをしっかりと見直す、そういった機会にしていきたいと思いますので、何か皆さんのね、参考になればと思って、残させていただきました。